皆さんこんにちは。今日はソロエピソードです。ソロエピソードは私が一人で話すエピソードです。で、このエピソードのトランスクリプトと英語の翻訳 English Translation が欲しい人はサブスクリプションに登録してください。1ヶ月4ドルで全部のエピソードの日本語のトランスクリプトがもらえます。あとソロエピソードの英語翻訳ももらえます。月額7ドルのサポーターの人は私の限定 YouTube ライブにも参加できます。あとは日本語の表現と単語付きの動画も見ることができます。もし興味があったら登録してみてください。リンクはショーノーツにあります。はい、じゃあ始めましょう。今日は日本と海外のコミュニケーションの取り方の違いについて話したいと思います。で、今日のエピソードを始める前に言っておきたいことがあるんですけど、今日は私の個人的な経験から思ったこととか気づいたことを話すので、私がこのエピソードで言ってることが合ってるとは限らないです。あくまで個人的な意見です。もちろんコミュニケーションの取り方は人によって違うし、国によっても違います。海外って言ってもたくさん国がありますよね。今日話す内容は私がいろんな国に旅したり、いろんな人と話す中で気づいたこととか思ったことです。はい。で、あとはどっちがいいとか悪いとかではなく、文化によってコミュニケーションの取り方が違ってて面白いなと思ったので、今日これについて話すことにしました。これを聞いて皆さんが日本人とコミュニケーションを取るときにちょっと簡単になったらいいなと思います。はい、じゃあ始めましょう。まず違い一つ目は相槌です。皆さん相槌って何か知ってますか？日本人はよく相槌を打ちますよね。ああ、そうなんだ、へえ、うんうんうん、そうそうそうそうたくさん相槌を打ちますね。私がこれに気づいたのは初めて海外に留学した時です。スペインに留学したんですけど、スペイン語で話してる時に最初の方は相手があまり相槌を打ってくれなかったら、私の話面白くないのかな、興味ないのかなって思ったり、話聞いてるのかなって思いました。っていうのは、日本人が相槌を打つのは相手に話聞いてるよっていうことを伝えるためだったり、相手の話に興味があるよっていうことを示すために相槌を打ちます。だから日本人がよく、うんうん、あーっていうのは相手にちゃんと聞いてますよって伝えるためです。はい。でも逆に海外の人からしたら、そんなに相槌打たれたら話しにくいっていうことも知りました。英語で友達と話してる時に、Oh, I see, I see, I see ってめっちゃ言ってたんですね。で、私の友達が、英語で話す時はあまり相槌とか打たないよって教えてくれたんですね。相槌を打ちすぎると、あ、早くこの話終わらせてほしいんだなって思われるよって言われました。文化によって全然違うんだなって思いました。日本では相手が話しやすくなるように相槌を打ちます。でも海外では相手が話しやすくなるように黙って聞くんですね。だから面白いなと思いました。はい。どっちがいいとか悪いとかではないですね。だから日本人と話すときは相槌を打ってください。よく日本人が使う相槌はカジュアルだったら、うん、うんですね。で、フォーマルだったら、はい、はいです。で、知らないこととかを聞いたときは、へえ、そうなんだってカジュアルに言います。フォーマルだったら、へえ、そうなんですかと言います。はい。次、日本人と話すときに、どんな相槌を打ってるか聞いてみてください。はい、これが一つ目です。で、二つ目。日本は相手の話を最後まで聞く人が多いです。これはもちろん人にもよります。相手の話を最後まで聞かないで話を遮る人もいます。でも基本的に日本語って最後まで聞かなきゃ全体の意味がわからないんですよね。皆さん日本語を勉強しているのでわかると思いますが、日本語は 大事な情報を最後に言うんですね。日本語では最後に動詞が来るので、最後まで聞かないと意味がわからないですよね。例えば食べるっていう動詞だったら、食べまで聞いてもわからないですよね。食べるっていうかもしれないし、食べたっていうかもしれないし、食べないっていうかもしれないし、食べなかったっていうかもしれないし、食べようっていうかもしれないですよね。最後まで聞かないといけないです。でも英語とか、あとスペイン語でも結構大切な情報が最初の方に来ますよね。I think って言ったら、あ、この人はなんか今から自分の意見を言うんだなってわかるし、I ate って言ったら、あ、何か食べたんだなってすぐにわかりますよね。だから最後まで聞かなくてもわかることもあります。だから私の生徒さんは日本語を勉強してから聞き上手になりましたって言ってました。聞き上手っていうのは good listener という意味です。日本語を勉強し始めてから聞き上手になったと思いますって言ってました。そうですね。だから日本語の構造が最後まで聞かなきゃわからない構造だから相手の話を最後まで聞く人が多いのかもしれません。あとは文化的に相手の話を途中で遮るのは良くないっていう考え方があるので最後まで聞く人が多いんだと思います。やっぱり日本人は和を大切にすると思います。和っていうのはハーモニーですね。和を大切にするので、相手の話を最後まで聞くことが多いかなと思います。まあこれは日本語の構造もあるし、あとは日本文化も影響してるんだと思います。じゃあ次、3つ目。3つ目は、日本人はあまりはっきりノーと言わないです。でも海外の人ははっきりイエス。のっていうことが多いと思います。これは、本当だと思います。私も実際に初めはそうでした。はっきりノーと言えませんでした。だからスペインに留学した時は、よくホストマザーに、Yes or No って聞かれてました。はい。ノーって言えなかったんですね。これは、まあ、日本語を勉強していたら気づくかなと思うんですけど、例えば日本語の教科書でも、金曜日はどうですか?って言って、あ、金曜日はちょっとっていう練習をしますよね。ちょっとっていうのは、a little っていう意味なんですけど、日本語では金曜日はいけませんってはっきり言わないんですね。特にあまり親しくない人には、例えば金曜日はいけないってはっきり言わないんですね。あ、ちょっと金曜日は用事があってって言ったり、金曜日はちょっと予定が入っててって言ったりします。誘われた時だけじゃなくて、何か頼まれた時もできませんってはっきり言いません。よく私の海外の友達から聞くのは、日本人は何を考えてるかわからないことがあるということです。例えば、何かイベントに誘って、行けたら行くっていう人とかいますね。行けたら行く。I will go if I can. 行けたら行くっていう人は大体来ないですね。大体行かない時に行けたら行くっていう人が多いです。だからもしかしたら日本人と話してる時に誤解があるかもしれないです。例えば、うんって言ったのにイベントに来なかったとか、あとは例えば何かお願いした時に、うんって言ってくれたけど、後から、あ、本当は来たくなかったんだなって分かったり、本当はしたくなかったんだなって分かったりすることもあります。はい。だからこれは海外とちょっと違うと思います。海外だったら、Yes, No ってはっきり言ってくれますよね。No, I don't wanna go って言ってくれたりします。私はその方が楽なんですけど、でも日本には、本音と建前っていうコンセプトがあって、本当に思ってることを言わないこともあります。これはまた違うエピソードで話そうと思ってるんですけど、相手を傷つけないように本当のことを言わないこともあります。これも文化なので、どっちがいいとか悪いとかではないと思うんですけど、日本人はそういうふうに相手を傷つけないようにとか、その場の雰囲気を壊さないように、ノーってはっきり言わないことがあります。まあこれはちょっとめんどくさいですよね。はっきりノーって言ってくれた方が楽ですね。 でも日本ではそれはあまりしないです。はい。じゃあ次、4つ目、日本では初対面であまり自分のプライベートのことを話さないし、相手にもあまり質問しません。初対面っていうのは初めて会った時です。初めて会った時にあまり自分の家族の話とか自分の恋人のこととかを話しません。で、相手にもあまり自分から質問しません。相手から話してくれた時は質問したりするけど、初対面であまり親しくない人に自分から相手のプライベートのことをあまり聞かないです。で、これはすごく面白いなと思ったんですけど、海外で初対面でも自分の家族の話をしてくれたり恋人の話をしてくれたりする人が結構います。まあ、これも人によりますよね。自分のプライベートのことをあまり話さない人もいるし、初対面でもいろんな話をしてくれる人もいます。だから2時間前に会ったばかりなのに、もうこの人の家族のこととか知ってるっていうことが海外ではよくあるんですけど、日本ではあまりないです。もちろん日本でもそんなこと気にしない人もいると思うんですけど、初対面で相手の家族のこととか恋人のこととかあまり聞かない方がいいと思います。もちろん相手が話してくれた時はそれに対して質問してもいいと思うんですけど、自分からあまり家族とか恋人のことを聞かない方がいいと思います。っていうのは、日本では初対面であまり知らない人に自分のプライベートのことを話すのが好きじゃない人もいます。だからちょっと気をつけた方がいいかもしれません。はい、最後5つ目です。日本人は議論が苦手な人が多いです。でも外国の方は議論とかアイデアについて話すことが得意な人が多いと思います。海外の人と話してると、なんだろう、どんどん話が広がって、気づいたらいろんなアイディアについて話していることがよくあります。でも日本ではあまりディベートをしないんですね。こう意見を交わし合ったりすることがそんなにないです。海外に比べてそんなにないと思います。これも人によると思うんですけど、あまり自分の意見を主張しない人が多いです。自分から私はこう思うっていう人があんまりいないです。まあもちろんこれも人によると思います。議論が得意な人もいれば苦手な人もいると思います。でも全体的に海外に比べて、あまりこう一つのアイデアについていろんな意見を交わし合うことが少ないです。はい。だから日本人に例えば私はこう思うんだよねって話して、私もそう思うって言われたら、興味がないんじゃなくて、あまり自分の意見を言うことに慣れてないんだなって思ってください。はい。例えば、海外の人だったら、その意見に賛成するとしても、反対するとしても、自分の意見を言ってくれます。例えば、私も賛成。なぜなら、こういう理由があるからって言ってくれるし、私は反対っていうのは、こういう理由があるからっていうふうに説明してくれる人が多いです。日本では、私もそう思うっていう人とか、そうなんだって言って話を聞いてくれる人が多いです。はい。だからこれもいいとか悪いとかではないですね。でも海外の人みたいに話をどんどん広げていって、いろんなアイディアについて話すのはすごく楽しいので、私はそれをもっと取り入れたいなと思います。日本人が海外の人から学べることかなと思います。で、日本人は自分の意見言ってくれないから、意見がないんだなって思う人もいるかもしれないんですけど、意見はあるんですよ。でも自分から意見を言うことに慣れてないので、例えば日本人の友達と何かについて話したいときは、自分から質問したら話してくれる人が多いです。だからあまり自分の意見を言わない人と話しているときは、その人に質問してみてください。質問したら自分の意見を話してくれる人が多いです。はい、私が今思いつくのはこれぐらいです。皆さんは日本人と話していて、ここコミュニケーションの取り方が違うなと思ったことはありますか？ 私は海外に行った経験とか、いろんな国の人と話した経験の中で、こういう今話したことを感じました。で、最初に言ったように、やっぱりコミュニケーションの取り方は人によって違うので、日本人でも最後まで人の話を聞かない人もいるし、すごく議論が好きな人もいるし、自分の意見を主張するのが得意な人もいます。だからみんながみんな私が今日言ったコミュニケーションの取り方をするわけじゃないです。はい、それだけ伝えておきたいです。私は文化とか言語によってコミュニケーションの取り方が違うのはすごく面白いなと思います。皆さんはどうですか？面白いと思いますか？インスタのコメントで教えてください。はい、じゃあ今日のポッドキャストはここで終わりにしたいと思います。皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。はい、皆さん今日のエピソードはどうでしたか？良かったと思った人は登録するのを忘れないでね。Don't forget to subscribe. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. It's designed for you to practice the verb conjugation and the speech. You will practice forming sentences and the shadowing where you follow me and say things out loud after me to improve your pitch accent and pronunciation.Most of my students knew grammar and a lot of vocab, but still couldn't speak because they hadn't practiced saying things out loud and the verb conjugation. So I decided to make a course 2 years ago, and a lot of people told me that they improved significantly, so I hope it will help you too. All of the sentences are in casual speech, so if you studied Japanese with a textbook and know how to speak formally, but you don't really know how to speak casually with your friends, I'm sure you'll benefit from this course a lot because you want to know how to speak casually so that you can connect with your Japanese friends. So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。